今日もピリピ人への手紙の2章が開かれています。この2章、ピリピ人への手紙の2章で特に一つの大きなテーマとして掲げられてきたことは、教会に与えられる一致ということでした。教会に与えられる一致ということです。教会とは人の集まりです。ともすればすぐに隣にいる人との比較の中で優越感や劣等感を抱いてしまう、それが人の集まりです。ともすればすぐに他人の欠けや足りないところに目を留め、先々週教えられた言葉、2章の14節の言葉のように、すぐにつぶやきやまた疑いが口から漏れてしまう、それが人の集まりです。先ほど皆さんとご一緒に歌いました今月の賛美は、私はブドウの木、あの有名なヨハネの福音書の御言葉を賛美にしたものですけれども、イエス様の言葉を歌にしたものですけれども、私はブドウの木、あなた方は枝です。つながりを信じて豊かな実を結ぶ。もし枝が木から離れてしまうならば、実を結ぶことはできない。これがイエス様の言葉でしたけれども、教会に当てはめるとするならば、もし教会がキリストイエスを土台としないならば、あっという間にその一致は崩れてしまう。これがこのピリピ人への手紙の2章でパウロが伝えたいこと、その大きなテーマでした。今日もこの礼拝に集われている私たちは、今一体何の土台の上に立っているのか、今私たちは一体何の上に立ってこの礼拝を捧げているのか、それは私たちのために、そして私たちの隣人のために、へりくだって死んでくださったキリストによって共に御国の民とされているということ、共に神の子供とされているということ。だから今日も私たちは共に礼拝を捧げることが許されている、このことをまず覚えたいと思うんです。人間のすべての計らいを超えて、さまざまなことを教会で私たちは計らいます。こうしたらもっとスムーズになるんじゃないだろうか、こうしたらもっと交わりが豊かになるのではないだろうか。しかしそのような私たちの人間のすべての計らいを超えて、キリストが私たちをご自身の犠牲の上にこの礼拝に招いてくださったことをまず覚えたいと思うんです。さあ、そして今日の箇所に具体的に目を向けていきたいと思います。先ほど司会の東さんに、式の東さんに16節の途中から18節までのこの箇所を読んでいただきました。短い2節半だけの箇所ですけれども、この箇所を通して神様は一体何を私たちに教えようとされているのか、この箇所に表されているのは、パウロとピリピ教会の間に築かれていた特別な関係です。その関係とは、まるでここまで教えられ続けてきたキリストを土台とした教会の一致、キリストを土台とした教会の一致、このテーマに関する具体的な一つの例を表しているようにも思えるんです。今日はこの16節の途中の箇所から18節まで、この2節半のこの箇所、主にこの箇所を中心として、パウロと教会との関係、そしてさらにはパウロが捧げ、ピリピ教会が捧げていた礼拝ということについて深く教えられていきたいと思います。まずはパウロとピリピ教会の関係に注目をしてみたいと思いますけれども、これまで フィリピ人への手紙を開き始めてから何度も確認をしてきたことですけれども、このフィリピ教会とは牧会者パウロによって、伝道者パウロによって信仰に導かれ、その教えによって養われ続けてきた教会です。牢獄に捕らえられているこの時点で、このフィリピ人への手紙を書いた時点で牢獄に捕らえられているパウロにとって、たとえ遠く離れたところにあっても、フィリピ教会の兄弟姉妹の存在を思うときに、パウロの心の内には喜びが湧き上がってくる、そんな心境が語られていたのが一章の前半のことでした。後でもう一度一章の前半を開いてみたいと思いますけれども、パウロがこの離れたところにあるフィリピ教会の兄弟姉妹に願うことは、それは互いを顧み、どのような困難の中にあっても忍耐をもって主に仕え、どのような困難の中にあっても忍耐をもって主に仕え、御言葉に教えられ続け、世の光としてキリストを明かしし、人生の最後に至るまでその信仰を全うするということでした。パウロ自身に迫害の手が伸びたように、この1世紀の後半、どうやらフィリピの教会にもひたひたと迫害のその影が迫ってきていたようです。しかしそのような中にあっても、忍耐をもって主に仕え続けること、御言葉に教えられ続け、世の光としてキリストを明かしし続けることをパウロは進め、またその信仰をその時限りではない、人生の最後に至るまで全うするように、それがパウロが願うことでした。もしそのようにフィリピ教会の兄弟姉妹の信仰が全うされるならば、16節のパウロの言葉に耳を傾けてみたいと思います。もう一度皆さんとご一緒にフィリピ人への手紙2章の16節の途中から、このそうすればという箇所からのこの後半部分を声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。フィリピ人への手紙2章16節、はい、そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。このパウロの言葉の意味をもう少し詳しく考えてみたいと思います。キリストの日と言われているのはキリストの再臨の時、つまりこの世界の終わりの時ということ、すべての人にもたらされる終わりの時。私はパウロは自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかった、そのように誇ることができると言っているんです。私たちの使っています聖書では、自分の努力したことが無駄ではなくと前半部分が訳されていますけれども、この努力したことが無駄ではないという言葉、これを直訳しますと、私は無駄には走らなかった、私は無駄には走らなかったという言葉になるんです。そして後半部分、苦労したことも無駄でなかった、この部分を直訳しますと、私は無駄には働かなかった、私は無駄には走らなかった、無駄には働かなかった、そのように誇ることができるというんです。特に前半部分に注目したいと思いますけれども、ここでパウロは伝道者であり牧会者でもある自分の働きというものを走ること競争に例えているんです。 すでにパウロの時代、あのオリンピック、今私たちにも身近なものですけれども、オリンピックの競技会、あのオリンピックに代表されるような競技会が開かれていたようです。開かれていました。そこに集う屈強な男たちが自らの体を武器として競い合う、そのような競技の中でパウロが特に注目して引用しているのが競争、走ること、レースなんです。パウロはこの競争に自分の働きを重ねて走ることに例えているのはこの箇所だけのことではないんです。皆さんもですね、聖書の他の箇所に思い当たるところがあるかと思いますけれども、何箇所かパウロは自分の働きというものをこの走る競争に例えていますけれども、今日はですね、1箇所だけご一緒に開いてみたいと思うんです。それは使徒の働きの20章24節、使徒の働きの20章24節です。使徒の働きの20章24節の言葉です。この20章でパウロはエペソの教会、エペソ教会の長老たちを呼び寄せて、そして今から自分が向かうことになる、それは殉教の歩みになるかもしれない、そのことを伝えます。もうエペソには私は行くことができないだろうと、そのように宣言をするんです。使徒の働きの20章の24節の前に23節をご覧ください。22節と23節をご覧ください。22節と23節、私がお読みします。今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、悩みと苦しみが私を待っていると言われることです。エルサレムに登ろうとしているパウロ、しかしその行く手に待ち受けるのは、聖霊が私に明かしされることによれば、縄目と苦しみ、縄目と苦しみが私を待っているということ、私はおそらく捉えられるだろうと、そのようにパウロははっきりとエペソの長老たちに対して伝えているんです。迫害の手が迫っていることを予感させつつも、しかし24節、この24節の言葉をご一緒にお読みしたいと思います。使徒の働きの20章24節、はい。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。パウロは自分自身の信仰者としての、そして伝道者としての生涯を一つの競争、レースに例え、そのレースのゴールまでたどり着くとするならば、私の命は惜しいとは思わない、そのように伝えるんです。パウロにとってその走るべき行程とは、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えるということ、その生涯をかけて自分の生き方を通して、その身を通して、口を通してイエス・キリストを証しするということ。 このようなパウロの言葉を聞いたエペソの長老たちは涙を流します。37節をご覧ください。一緒に祈りながら、皆は声を上げて泣き、パウロの首を抱いて幾度も口づけし、彼がもう二度と私の顔を見ることがないでしょうと言った言葉によって特に心を痛めた。それから彼らはパウロを船まで見送った。使徒の働きを記したルカは、パウロとこのエペソの長老、エペソ教会の長老たちの間で流されたその涙をはっきりと描写をしました。もう一度フィリピの2章に戻りたいと思います。使徒の働きと同じようにパウロはフィリピの教会の人々に対しても、私が命をかけて、生涯をかけて、人生をかけて伝えてきた福音、その福音にあなた方が生きている、生かされていることを私は知っているから、私が走り続けてきたこと、そのことは無駄ではない、働き続けてきたことは無駄ではなかったと、そのように私は知っていると、そのように手紙に書き送っているんです。神の恵みの福音を証しするということ、これがパウロという伝道者が人生をかけて取り組んだことでした。おととい、シワにあります祈りの家という建物があります。そこに行きましたときに、この祈りの家というのは、あのシワの道の駅のすぐそばにあるんですけれども、そこにたどり着くまでの道はですね、もう周りが、両側がですね、たわわに実ったリンゴ畑の、そのリンゴだらけでした。ブドウはもうすでに全部落ちてですね、そして葉っぱが紅葉していましたけれども、収穫の時を迎えたこの季節、リンゴ農家の方々にとっては、この実っている実こそが1年間の苦労が報われる誇りであり喜びなのだと思わされました。下を見ますと、落ちているリンゴもですね、結構ありました。何度かのこう台風の大風の中で振り落とされてしまったリンゴだと思われますけれども、しかしそのような困難の中にあっても、しっかりと枝に結びついて、そして実を実らせているそのリンゴ、あるいはですね、稲刈りのシーズンですけれども、収穫されるお米、このお米に育てた農家の方は誇りや喜びを感じるのではないかと思うんです。伝道者であり牧会者であったパウロにとっては、フィリピ教会の兄弟姉妹こそがこの実ったリンゴであり、稲であり、喜びであり、誇りであったんです。16節の言葉に目を留めつつ、もう一度1章、先ほども申し上げました1章の初めの言葉、この手紙の初めの部分に記されていたパウロの言葉に注目してみたいと思うんです。1章の3節から5節までの言葉です。私たち早い段階でこの箇所を開いて、そしてこの礼拝の中でも読みましたけれども、また2章にたどり着いた、この16節にたどり着いた時点でもう一度戻って、この1章の3節から5節までを読むときに、またその内容が深められることと思います。ではご一緒に1章の3節から5節までを読みしたいと思います。フィリピ人への手紙1章3節から5節、はい、私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。感謝、喜び、感謝、こんな言葉が 繰り返されていました。パウロの祈りの中で生み出されていったピリピ教会とその兄弟姉妹は、祈りながら福音を伝えるものと変えられていたんです。祈りの中で生み出されたピリピ教会は、祈りながら福音を伝えていく、自分に伝えられ委ねられたその福音を次の方に次の方に伝えていく、証しをし続けていく、そのような教会と変えられていました。このパウロとピリピ教会の兄弟姉妹との関係を私たちに当てはめて考えてみたいと思うんです。私たちが教会にやってきた経緯、信仰に導かれた経緯はそれぞれです。それぞれです。でも共通して言えるのは、誰かが私たちのために、私のために、皆さんお一人お一人のために、あなたのために祈りながら福音を伝え、信仰へと導き、祈りながらその成長を導いてくださったということです。それはクリスチャンホームの親であったり、あるいはクリスチャンの友人であったり、教会の兄弟姉妹であったり、大学の先生であったり、学校の先生であったりしたかもしれません。私が気づく気づかないにもかかわらず、私のために祈ってくださった方々、祈り続けてくださった方々、今も祈ってくださっている方々がいるということを覚えるのは大切なことです。あなたに福音を伝え、その救いと成長のために祈り続けてきた方々がいるということ、そんな方々にとって信仰の歩みを続けているあなたの存在こそが、まさに収穫の時を迎えて甘い方向を放っているリンゴのようなものであり、喜びであり、感謝であり、誇りなのだ。このことを覚えたいと思うんです。私たちが気づく気づかないにかかわらず、祈りが積まれているということ。先日、以前この教会を訪れた方からの一通のお手紙をいただきましたけれども、そのお手紙にはですね、毎日盛岡の教会のことを覚えて祈っていますと、そんな一文が記されていました。ハッとさせられたんです。この手紙を書いてくださった方だけではない、気づかないところでこの教会の歩みのために祈られている祈りがあるということ、私たち一人一人のために祈られている祈りがあるということ、そのことを覚えたいと思うんです。フィリピの教会の兄弟姉妹はパウロの祈りの中で信仰へと導かれ、そしてこの手紙を書かれたこの時、この手紙が書かれたこの時、パウロの同労者として祈りつつ、それぞれに委ねられた責任の中で責任を果たしつつ、福音を証しするものと変えられていました。私たちはどうでしょうか。私たちはどうでしょうか。私たちに祈りながら福音を伝え、そして今も祈ってくださっている、そのような方々の祈り、その祈りを受けて方向を放つリンゴとなっているでしょうか。私は腐ったリンゴだなどとですね、謙遜する方もいらっしゃるかもしれません。自分自身のですね、弱さ、愚かさを思うときに、とても方向を放っている、収穫を控えたリンゴだなどとはですね、言えないという方もおられるかもしれません。でも今もそんなあなたのために祈りが積まれ、何よりも神様ご自身があなたを傷のない神の子供としてくださろうとされている、このことを覚えたいと思うんです。祈られてきたものとして、私たちの思いと口とが 互いを取りなすための祈りで満たされていきますように、私たちも祈り続けるものと変えられたいと思います。パウロとピリピ教会の関係から信仰者に与えられたその交わりの豊かさ、委ねられた祈りの豊かさということを終えたいと思います。さあそして続けて17節と18節の言葉に注目をしたいと思いますけれども、2章の17節と18節、この箇所で語られていますのは教会の一致の鍵としての礼拝ということです。教会の一致の鍵としての礼拝ということ、一致をもたらす礼拝ということです。具体的にはどんなことが語られているのか、もう一度17節と18節をご一緒にお読みしたいと思います。フィリピ人への手紙2章17節と18節、はい、たとえ私があなた方の信仰の備え物と礼拝とともに注ぎの備え物となっても、私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでください。17節の中ほど、注ぎの備え物となっても、たとえ私が注ぎの備え物となっても、私は喜びますという部分に目が留まります。このパウロの言葉は具体的に言うならば、牢獄に捕らえられているパウロが裁判で下される判決次第では、判決によっては殉教の死を遂げるということを意味しています。自分が裁判の結果によっては殺されるかもしれない、そのことをパウロは私が注ぎの備え物となるという言葉で表しました。いつ殺されるかわからない、そのような緊迫した切迫した状況の中に置かれていたパウロです。しかしそんな中にあっても、この17節18節でもやはりその言葉から全く悲壮感というものが見受けられず、むしろ喜び喜び喜びという言葉が繰り返されているんです。自分の殉教の死ということをさえ礼拝という視点で捉えるときに、喜びだと言い放っているパウロなんです。これは一体どういうことでしょうか。昨年度2008年度の1年間、この礼拝堂の皆さんから向かって左側に、この場所に掲げられていた御言葉、聖書の言葉を覚えていらっしゃるでしょうか。ここにはですね、ローマ人への手紙の12章の一節の言葉が掲げられていました。ローマ人への手紙12章一節の言葉です。お読みしますのでお聞きください。思い出しながらですね、お聞きください。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。私たちが去年1年間かけて教えられ続けてきたことは、神様に礼拝を捧げるということは私たち自身を捧げるということでした。御言葉に教えられ続けながら、私たちの思いを、行動を、そして生き方そのものを神に捧げていくということ、この日曜日の10時半から12時までのこの時間だけではない、もちろんここは特別な時間です。しかしそれだけではない、私たちのすべての時間、過ごしているすべての時間を切り取っても、その時間が、あるいはその私たちの生き方が神に捧げられているということ、それこそが私たちが捧げる礼拝の本質であることを学びました。もちろんいろんな具体的なことがあるんです。それぞれに委ねられた仕事があります。あるいは人間関係があり、子育てがあります。 介護があり、また学びがあります。けれどもそれらすべてのことの上に主がおられ、主が導いてくださっていることを認めつつ、それらすべてを主に捧げていくということ、それが私たちが捧げる礼拝の本質であることを学びました。奉仕ということを考えるときに、実は今になってですね、私が自分が育った教会のことを思い出すときに、この私が覚えているこの光景というものが実は私の信仰にとって大きな財産であったのだと思わされている、そんな光景があります。それは奉仕を捧げている方々の背中であり、また祈られている方々の背中、その背中の光景なんです。たくさんの人がいましたので名前をちゃんと覚えているわけではないんです。そして表に出るわけではなく控えめながら、しかし黙々と奉仕を捧げておられた兄弟姉妹の背中を思い出すんです。その背中からは主に仕えることの喜び、主にその奉仕を捧げることの喜び、そのようなものが子供心に感じられたんです。子供の頃父親について教会を訪ねた時に、今もですね名前を覚えていないんです、でも黙々と教会の草取りをしていた高齢の姉妹がおられました。普段表に出てくるわけではありません。でもその姉妹はその奉仕を通して主に仕えておられた、教会に仕えておられた、また兄弟姉妹に仕えておられた。今になってそのことがつながって、私が覚えているその光景とその奉仕礼拝というものがつながるんです。また新学生時代に私母教会に戻って、夏の間1ヶ月間教会に寝泊まりをしたことがありました。週に2回蒼天祈祷会という朝の祈り会が開かれていましたけれども、その祈り会にやって来られる兄弟姉妹、恥ずかしい話ですけれども、私新学生になるまでその蒼天祈祷会に出たことはなかったんです。でもその祈祷会にやって来られた兄弟姉妹が互いのことを覚えて、教会に連なる兄弟姉妹のことを覚えて、求道者の方々のことを覚えて、そして教会のすべての働きのことを覚えて祈り続けているその姿、私が知る以前から教会の中で捧げられ続けてきた祈り、またその祈る背後の姿勢、そこに喜びを感じたんです。パウロはピリピ教会の兄弟姉妹が喜んで自分自身を捧げて主に仕え、互いに仕え合っていることを知っていました。礼拝の本質とは自分自身を主に捧げるということ、その生涯を通してキリストを述べ伝え続け、福音を明かし続け、神に仕え続け、人々のために取りなしを続け、祈り続け、その結果もたらされようとしている殉教の死をパウロは目の前にしていました。しかしパウロにとってはその死さえも神に自分自身を捧げ続けたその礼拝の現れでしかなかったんです。この死そのものが私にとっては礼拝を捧げることなのだとパウロはこのピリピ人への手紙の2章の17節でピリピの教会の人々に対して、兄弟姉妹に対して伝えているんです。私はあなた方がピリピの地で自分自身を捧げることによって神に礼拝を捧げ続けていることを、主を礼拝し続けていることを私は知っている。それは私にとっての何よりの喜びです。そしてたとえ私が殉教の死を遂げたとしても、それはあなた方が捧げているその礼拝に私も死をもって加えられていくということ。 場所を超えてあなた方と同じ信仰を持って一つの礼拝が捧げられるということ、そのことを知ってほしい、そのことを私は喜ぶ。フィリピの教会で捧げられている礼拝と私が主をもって捧げようとしている礼拝、その本質は全く同じであり、場所を超えて私たちは共に同じ主に向かって礼拝を捧げていることなのだ。だから私は喜びます。このようにパウロは書き送っているんです。私たちが生きるこの日本の社会において、少なくとも今のこの時点で信仰ゆえに殉教の死の危険があるということはそうそうないかもしれません。でもこの礼拝の本質というものをフィリピ教会の兄弟姉妹から、そしてパウロから教えられていきたいと思います。自分自身を捧げて主に仕え、互いに仕え合うことこそが礼拝の本質です。私たちのためにご自身を捧げられたキリストを土台として捧げている礼拝、私たちのすべての歩み、神の憐れみを思うときに、キリストの犠牲を思うときに、喜びと感謝の泉は尽きることなくこんこんと湧き出ます。私たちがこの日曜日共に集まり礼拝を捧げるとき、一週間の歩みの中で自分を翻弄しているように思えるような困難な状況の中にあっても、しかし主権は主にある、主権は主にある、私が戦っていると思っていた、握り拳を持って戦っていると思っていたその戦いの、その手を緩めて、それは主の戦いであること、自分の靴を脱ぎながら主の戦いであることを認めることができる。日曜日に私たちは礼拝を捧げ、そして私たちの一週間の歩みを通して主を礼拝し続けるものです。フィリピ人への手紙2章の16節から18節までこの箇所から教えられてきました。今共に捧げているこの礼拝、また私たちがまたそれぞれの場所へと使わされていくこの1週間の歩み、皆さんはどのような祈りを口にし、どのような祈りでその心を満たし、また自分自身を主に捧げていくのでしょうか。キリストを土台として礼拝を捧げるということにおいて一致を与えられていきたいと思います。一言祈りましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を心から賛美いたします。私たちは本当にそれぞれが異なるものです。考え方も何かに対する感じ方も全てが異なるものでありながら、ただ一つキリストがご自身を捧げ私たちをあがなってくださった、そのことだけを土台として今日も礼拝を捧げるものです。自分自身の愚かさを思うときに神様の前に立ち寄せるものでないことを思い知らされます。しかしあなたの憐れみによって私たちは今日も賛美を捧げるものとされました。そしてまた同時に私たちのために祈り、私のために祈り、また私が祈ることのできる兄弟姉妹が隣人が与えられていることを心から感謝いたします。フィリピの教会、フィリピの地に建てられた教会が キリストを土台として、また尽きることのない喜びを絶えず覚えながら、互いに祈り仕え合っていったように、この盛岡の地に建てられたこの教会が絶えずキリストにある喜びを与えられながら、互いのことを覚え祈り仕え合っていく教会として成長していくことができるように、主よ憐れんでください。共に礼拝を捧げておりますお一人お一人を心から感謝しつつ、私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。